コータの漢方レディオ、早川コータです。この番組はアシスタントの猫林さんと一緒に皆さんの心と体の健康のサポートになるような情報をお届けしております。はい、今日はねちょっと都合により猫林さんお休みとなっておりますが、ね、一人でちょっと張り切ってね、なんとか頑張ってお届けしていきたいと思います。はい、昨日はですねラジオ番組に出演してきまして、ラジオ番組のねリスナーの方からいただいたご質問の季節の変わり目になると頭痛が起きて仕方がないというですね、そんなお悩みについてねちょっとお答えさせていただきました。でこの番組でもね、ちょっと共有した方がねいいのかななんていうふうに思いましたので、ちょっと近日中にねこのお話またしたいと思いますので、よかったら、楽しみにお待ちください。今回はですね前回に引き続き、春バテ対策ということでね春に乱れやすい自律神経の乱れについて、ちょっとお話をしていきたいと思いますのでよかったら最後までお付き合いください。コータの漢方レディオ今日もよろしくお願いいたします。はい、それでは今日の本題へ移っていきましょう。昨日まではですね、春バテの原因となるですね、春の五経ということでね、春はですね、乾燥、花粉、寒暖差、強風、黄砂とですね、頭文字に経がつくねものが5つあって、それを中心にですね、自律神経が乱れてしまいやすいということで、春バテ、春の不調というものが起こりやすいなんてお話をしました。で自律神経の失調っていうとね皆さんやっぱりメンタルの不調ばっかり思い浮かべると思うんですが決してそんなことなくてですね、様々な不調が起こりますよなんていうお話をさせていただきました。で漢方ではですね、こういう症状のことをねうつ症というふうに言うんですけども、うつっていうとね、今は完全にこう精神的な疾患のことをね想像する方が多いと思うんですが、漢方でいうとこのうつ症というのはですねもっともっとね範囲が広くて、自律神経失調症であったり神経症、不安症、あと更年期障害とかですね、本当に様々な疾患が含まれるんですね。でね、割とこう重く受け止められがちな症状なんですが、うつ症についてねまとめたね古典の漢方の医学書があるほどすごく一般的な症状でね、もう2000年も昔から、専門的な処方が数多くありました。でうつというのはですね、漢方的には体内で何かが鬱血した状態のことを言って、言うんですね。で気とか血とか、痰、湿、熱、食とかね、いろんなもの体の中にあるものがですね鬱血してしまうとこのうつというものの原因になります。で中でもですね漢方では気と血の流れが悪くなって鬱血した状態が、やっぱこのね自律神経失調の原因であるというふうに、考えるんですね。なので、健康を保つためにはですね、体のエネルギー源となる気とかあとね心とか体に栄養を与える血というものがね、必要不可欠なんですね。でここでちょっと注意が必要なのが漢方でねよく血ね血と書いて血と言うんですがこれはですね、正確にはですね、血液とはちょっとまた別のものなんですよね。なので血液と全く同じようなイメージで持っていると、心に栄養を与えるっていうふうに思っちゃうかもしれないので、この辺はね漢方独特のニュアンスなのでちょっと分かりづらいかもしれませんが、そういうもんだっていうふうにねちょっと覚えておいていただけるといいんじゃないかなと思います。で、ストレスでねこう打つねこれもちょっとね繰り返しになりますがいわゆるね中医学でいうとこの打つというのは、一般的なうつ病とはね全くちょっと違う概念なのでねちょっとそこだけ注意していただきたいんですが、漢方でもやっぱりねストレスで打つというものが起こって、自律神経の失調、気とか血を巡らせる肝というもののね機能が、ストレスの影響で低下してしまって要は流れが悪くなっちゃうから起こると考えるんですね。でこういう状態が長引くと、体の気とか血の不足にもつながって、さらにストレスへの対応力が弱くなってしまうんですね。なので、心と体は全体で一つと考える中医学では、このようにですね、うつの原因は心だけではなくて、体の中にもあるというふうに考えるんですね。だから、気とか血というものを、充実させることが非常に重要なわけですね。なのでね、漢方では体の調子が悪いと心を病んでしまうよっていうふうにも考えますし、あとね心が病んでしまうと体も病むよというふうに考えます。なのでね、不規則な生活や偏った食事なども、気とか血の不足の原因となるので、まずはね飲食、睡眠、あと体を動かしたりする運動ですね、含めてできるだけねちょっと規則正しい生活、ちょっと生活乱れてるなと思ったら、いろいろねお薬飲んだりサプリメント買ったりする前にまずは生活をね整えていくっていうことが大事じゃないかなと思います。 で、まあ漢方ではね、自律神経の不調の原因はストレスの中だけじゃなくてね、まあ体の中にあるよなんていう話をしましたが、まあ、その原因を知ってね、まあ改善していくことが大事なので、今回はですね、代表的な自律神経を整える方法についてね、漢方的養生なんかもちょっとニュアンス含めてお届けしていきたいと思います。まずはね、ゆっくりぬるめの湯船に浸かる、まあ、お風呂はね、もう自律神経を整える代表ですよね。だいたいですね、まあ、40度ぐらいの微温浴にしておくと副交感神経がちょっと優位になってね、自律神経のバランス整いやすくなります。あとはできるだけゆっくり深呼吸をする、まあ、これも定番ですね。呼吸はね、自分の意思で唯一コントロールできる自律神経の一つですから、ちょっとね、自律神経のバランス乱れてるな、なんかちょっと変だなと思ったらちょっと深呼吸ゆっくりしましょう。そして意識的にね、ゆっくり食べたり、ゆっくり歩いたり、ゆっくり喋ったり、まあ、運転もゆっくりしたりするなど、できるだけゆっくりを心がけましょう。そしてね、温かくて胃腸に優しい食事をとる、まあ、これはね、食べたものから僕たちは元気とか血液を作っていますから、まあ、その入り口となるですね、胃腸を整えるということはやっぱり非常に重要なんですね。で、あともう一つがですね、先ほどちょっとゆっくりって話をしたところともつながるんですが、仕事とかね、プライベートの予定をできるだけちょっとゆとりを持ってゆっくりにしておくと、心身が整いやすくなります。あとですね、発散するとすっきりする人、例えば体を動かして汗をかくとすっきりするとか、友達と会ってちょっと話をしたりするとすっきりするなんて人はですね、そういった時間をゆっくりとっておくといいんじゃないかなと思います。あと人混みとかね、逆に人に会うと疲れやすい人は、まあ、静かな公園などでのんびり過ごすのもおすすめです。で、食用上では酸味のある柑橘類とか酢の物とか、そういった酸っぱいものなんかをね、上手に活用すると、まあ、春に弱りやすい肝を養ってくれるので自律神経が整いやすくなります。あとはね、好きな香りの入浴剤を使ったりとか、あとお香なんかもね、上手に使って好きな香りでね、心身をリラックスさせるっていうのも、まあ、アロマテラピーみたいなものですがね、これもね、非常に気の巡りよくするのでおすすめです。春バテについてね、ちょっといろいろお話をしてきましたが、春の不調は自律神経を乱して、結果的にね、月経リズムなんかも乱してしまって婦人科トラブルの原因となります。毎年この時期になるとね、調子があんまり良くないなという方は今からしっかりと予防しておくと、いいかもしれませんね。今回もですね、春の不調、春バテ対策についてお届けをいたしました。少しでも皆さんのお役に立てば嬉しいなと思います。はい、今回もクロージングのお時間です。2回にわたってですね、まあ、春のね、不調対策、春バテ対策についてお届けをさせていただきました。まあ、基本的にね、自律神経の話なので、まあ、自律神経ってね、なんか季節の変わるたんびになんかいつも下手ってるじゃんと思うかもしれませんが、まあ、それだけね、僕たち現代人が生きてる環境っていうのは、まあ、自律神経にとってはね、非常に負担が強いってことですよね。なのでやっぱり昔の方に比べるとね、僕らはもっともっとこの自律神経大事にしてあげないといけないのかなと思いますので、今日ね、いくつか、ね、養生方法を紹介しましたので、もしね、できることがあればね、一つでも取り入れていただけると嬉しいなと思います。今日も聞いていただきありがとうございます。どうぞ素敵な一日をお過ごしください。漢方専科澤田薬房の早川浩太でした。ではまた明日。